DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情。はい、皆さんこんにちは、DJ ブンジーことアタマサトです。また今週もこの DJ ブンジー全米アルバムチャート事情のポッドキャストの時間になりました。今回で第12回になりますけども、今週は、6月19日付、この週末の、ビルボード200の全米アルバムチャートのトップ10を中心に解説していきます。前振りの話としてはですね、この週末、ゴルフ好きにはたまらない、4大メジャーのうちの一つ、US オープン。これで、前回ではこの前の、4大メジャーであるマスターズで見事優勝した松山英樹選手が、どこまで来るかというのが非常にこう注目を集めているわけですけども、ちょっと直球戦は何回か3回ぐらい連続してあんまり良くないラウンドだったんですけども、さっきちょっと経過、1日目の結果をちょっと見てたらばですね、なんと、2アンダーで首位と2打差の5位タイということで、なかなか好発進なんじゃないかなというふうに思って見てます。この後週末に向けての、観戦が楽しみになりそうな感じなんですけども、ゴルフの、US メジャーっていうと、先週、このようにUS 女子オープンの方でですね、笹生優花選手が、日本人同士の、プレイオフを制して、見事19歳で優勝っていう快挙を成し遂げたばっかしなんで、松山英樹、メジャー、2回目の、制覇なるかっていうところが、ゴルフファン の注目を集めるところだと思います。皆さん、楽しいゴルフ観戦をしながら、いい音楽を聴いて、いい週末をぜひ送ってください。ということで、今週の6月19日付のビルボード200チャート。先週の予想でですね、先週は、先週お届けしたようにですね、テイラー・スウィフトの、Evermore っていうアルバムがですね、ファイナル、いわゆる LP、アナログですよね。これの発売でガーンと大躍進、74位から1位っていうすごいジャンプアップで1位になったんですけども、翌週の今週は売り上げもだいぶ落ちるだろうし、何が来るかなっていうんで予想してたのが、Little Baby と Little Dirk っていう2人のラッパーのコラボアルバムですね。で、これが案の定ちゃんと来ましてですね、The Voice of the Heroes っていうアルバムなんですけども、こちらが、こういうヒップホップ系の、ちょっとメジャー、メインストリームのアーティストだったらば、だいたい初週で普通は15万から18万、稼ぐところで、コラボだと、ちょっとそれに上乗せして20万ぐらい来るんじゃないかなっていう話を、選手してました。で、2位の、オリビア・ロドリゴの、アルバム、サワーっていうのが、先週18万ポイントぐらいで、これも少し下がるだろうから、18万ポイントだったら、余裕で1位かなっていう話をしたと思うんですけども、今回蓋を開けてみたらばですね、1位になった The Voice of the Heroes, Little Baby と Little Jerk ですけども、これが15万ポイントっていう、わりかしちょっと薄めの飽きないでですね、それでもちゃんと1位になって、だというのはですね、実は先週1位のテイラー、これがですね、半分ぐらいになるのかなと思ったんですけど、85% 減っていうことで、今週1位から一気に8位に落ちちゃってましてですね、この、落ち幅が大きかったっていうのと、あと、今週、何位かな、2位か、2位をキープしている、オリビア・ロドリゴのサワー。こちらも先週の18万ポイントから、ちょっと思った、予想以上にちょっと減ってましたんでですね。15万ポイントでもなんとか、1位を確保できたということで、ちょっとラッキーかなっていう感じもするんですけど、この二人、Little Baby の方は、ご存知のように去年、My Turn っていう大ヒットアルバムが出て1位になってましたけども、それに続いて今回2作目のナンバーワンアルバムということになりますし、Little Dirk っていうと、去年、Drake のですね、ヒット曲、Laugh Now, Cry Later っていうグラミー賞でも2部門ノミネートされた、こちらの曲にフィーチャーされて一気に名前を売れた Little Dirk なんですけども、シカゴ出身の。こちらの方とのコラボだったんで、結構いい線来るなっていうのは予想してたんですけども、15万ポイントということで、見事1位になってます。 とはいうもののですね、2位のサワー、オリビア・ロドリゴですけど、こちらの方が 23% 減で14万3000ポイントですから、わずか7000ポイントの差っていうことで、結構カツカツだったんですね。あ、まあ、人気のお二人とは言いながら、思った以上の、思ったほどの伸びはあんまり見せなかったということで、ちょっと残念かなっていう感じなんですけども、リルベイビーの方は、去年例の BLM Black Lives Matter を全面的に取り上げたあの作品 The Bigger Picture っていう曲がですね、ポップチャートでも3位まで上がりましたけども、グラミー賞でも2部門にノミネートされてですね、で授賞式で結構緊張感あふれるその例のあのジョージ・フロイド事件をですね、再現するようなそういうなんかこう演技付きでですね、パフォーマンスしてまして、非常にこうアピールするものがあったんですけども、まあ今もその次の曲ですね、 On Me っていう曲、まあ最高位15位まで行きましたけども、これがヒット中ですし、まあ去年のその大ヒットで結構そのなんていうかポジションをこうきっちりこう確保したっていう感じがありますね。で、Little Dirk の方は Little Dirk の方で、これもさっきも言いましたけど、ドレイクの曲にフィーチャーされたりとかですね。まあ、最近、トラップから派生した、ドリルっていう、まあ、ラップの一形態なんですけども、シカゴのドリルシーンって結構有名なんですが、この辺をまあ、ある意味代表してる選手みたいな感じでですね、注目集まってる、そんなラッパーです。で、まあ、今回このアルバム、まあ、メジャーってかこう上り上司の2人が組んで、結構音作りの方も特にそんな気をてらったようなギミックっぽいこともやってなくてですね、一応フィーチャリングのアーティストも何人かいるんですけど、そんなそこでこう聞かせるというよりは、結構手堅いトラップ系のプロデューサーウィージーですとか、London on the Track とか Murder Beats とかいった、そういった、まあ、今売れっ子のですね、メインストリームトラップ系のプロデューサーを配して、で結構聞きやすパッと聞いた感じ、意外と聞きやすい感じ のアルバムに仕上がってます。トラップも結構もう飽きてきてるってのはあるんですけども、久しぶりにまあ聞いてもあんまりそんなもういいよって感じにあんまりならなかったって感じですね。まあそこはまあさすがなのかなっていう感じがしてます。で内容的にもまあ最近のトラップだと結構色物金みたいなテーマでトラップラップしてる連中も結構いるんですけども、この2人についてはもう少しこうリアルな感じでストリートの、まあ、実情とかですね、ちょっとエモっぽい感じの内容もラップで披露してるということなんで、まあ真面目なヒップホップファンには、まあ、結構受けがいいんでしょうという感じなんだと思います。ということで1位はまあ、先週の予想通り Little Baby and Little Dirk の The Voice of the Heroes が、初登場してました。で、今週はですねトップ10内に初登場がもう1枚あるんですけど、すいません、先週の Evermore の1位も結構ノーマークだったんですけど、今回もちょっとこれは結構予想外でノーマークというよりはですね、今週5位に4万3000ポイント。まあ、なんでしょう。1位の、Little Baby, Little Jerk の15万ポイントには、まあ、はるかに及ばないとは言うもののですね。4万3000ポイント。そのうち、実売が3万9000枚ですから、ほぼ、実売で稼いでる。それで5位に入ってきたのが、Tomorrow by Together っていう、これ、BTS 同じ、事務所のビッグヒットエンターテインメントっていうところの所属の5人組のアーティストですね、 K-POP ので、ちょっと前にタイトル名ちょっと忘れちゃいましたけど、下の方に、アルバムが初めて入ってきて去年ぐらいでしたかね。でここにもK-POP のアーティスト、新しいアーティストいるんだなと思ってたんですが、今回いきなりなんかトップ10、しかも5位に初登場してきたという。で、アルバムタイトルが The Chaos Chapter Freeze っていうタイトルなんですけども、この Freeze っていうぐらいで、このアルバムのまあ、なんていうか、こう、ティーザーっていうか、ビデオみたいなのが YouTube に上がってて、で、私のそのノート .com の方にはその、画像っていうか動画を貼っておいたんですけど、 これがですね、非常にまあ多分金も相当かかってるし、手も込んでるし、なんかハリウッドのその例えば X メンとかあの辺の映画っぽい感じのあの映像でですね、この Tomorrow by Together の5人がなんかモールみたいなところにいるとですね、いきなり周り中が凍り出すっていう、なんか SF 近未来的な感じの映像をちょっと作っていて、いやこれ結構プロモーション力入ってんなーって感じがしてます。まあ BTS もしかりなんですけども、やっぱビッグヒットっていうあの事務所、かなりその自分のところのアーティストを売り込む手腕っていうかですね、チームがかなりこうサポートががっちりしてんなっていう感じがちょっとしてます。で、曲の感じなんかを聞いてますと、まあ、BTS はご存じのようにダイナマイトもそうですし、今1位のバルもそうですけども、かなりダンスポップというかダンスヒット、80年代70年代後半っぽい感じを満載してる、そういうまあどっちかというとエンタメ系のなんか 音作りなんですけども、この Tomorrow by Together、 略して TXT っていうらしいんですが、はもう少しこうシャープな感じの、音作りで、まあ、さっきのその、アルバムのティーザービデオなんかでも分かるように、ちょっとBTS よりはこうクールな感じを狙ってるような感じも受けました、見てて。でただ楽曲の方はですね、かなりその、今時のメインストリームポップっていう感じで、エレクトロも入ってるし、適当にヒップホップも入ってるっていう感じの曲になってまして、そういう意味ではまあ卒がないというかですね、なかなか BTS を売り出したビッグヒットをうまくこう売り込んでるなって感じがしてます。楽曲も決して悪くないと思います。で、なんですけども、今回このアルバムがですね、3万9000枚もいきなり売って5位に初登場したっていう背景にはですね、まあ最近 K-POP、BTS なんかでもそうですし、他の NTC なんかでもそうなんですけども、一時期の AKB みたいですね、 CD のなんていうかこう、ジャケ違いとか、あと同梱グッズ違いで売るっていう手法をここでも展開してまして、このアルバムも4種類の CD パッケージがあるらしいんですね。でそのうちの1種類はアメリカの小売チェーンのターゲットでしか買えないっていう、そういう専用パッケージなんかも出ていて、でそこになんかいろいろこう写真が入ったりとか、はがきが、サイン入りのはがきが入ったりとか、そういうことをして、まあBTS の最初の頃、ブレイクした最初の頃と同じような感じの物量作戦も交えながらですね、売り込んでるということで、さっき言った3万9000枚の実売の 96%、 これが CD 売り上げらしいんで、まあちゃんと掴むところは掴んでるし、稼ぐところはちゃんと稼いでるなっていうのが非常によくわかる、そんなチャートアクションでした。トップ10はだいたい以上ですね。でトップ10圏外をちょっと見ていきます。トップ10圏外、今週はですね4枚の初登場アルバムがあります。で順番に行きますとですね、ずっと下がって39位に初登場してるのが、Rise Against っていうバンドですね。シカゴ出身の、パンクメロコア系のパンクバンドっていうんですかね、まあ、グリーンデーだとか、ああいったタイプの、バンドなんですけども、結構2000年代頭ぐらいからこう活動してきていて、今回はこれ9作目になるんですけども、タイトルが Nowhere Generation っていう曲で、でなんですけども、彼らここのとこ実はずっと5作ぐらい連続トップ10にアルバム入れてたんですよね。前作も確か9位ぐらいに入ってましたし、Wolves っていうアルバムなんですけど、狼ですね。これ2017年に9位に入ってるアルバムなんですけども、今回はなぜかその、39位といきなりこう下の方に下がっちゃったって。で一つの要因的には、ずっとこれまではメジャーのゲフィンとかインタースコープといったレーベルからアルバム出してたんですけども、どうもその契約が切れたらしく、今回はロマ・ヴィスタっていう、まあ結構大手のインディーレーベルなんですけどね、この間マリリン・マンソンのアルバムとか出してましたけども、そのレーベルからまあ出てて、まあインディーだからちょっとプロモーションが足んなかったのか何なのかよく分かんないんですけども、今回一気にドーンと初登場的には下の方になってしまってたと。曲聞いてみたんですけども、そんな悪くないです。まあ ずば抜けていいっていう感じでもないんですが、まあ手堅い感じの、なんかメロコアパンク系のバンドっぽい楽曲をしっかりやってるっていう、決して悪い感じはしないんですけども、まあちょっと今回はやや順位を下げているということで、これからの、まあ、今の、まあ、最先端のメインストリームポップっていうのはやっぱりそのオリビア・ロドリゴだとかですね、ビリー・アイリスだとか、ああいうエレクトロ系のなんかサウンドがやっぱり貴重になってくるスタイルが、まあ、増えてくる中で、ちょっとこういうスタイルのバンドだとなかなかちょっといろいろ工夫をしないときついのかなっていう感じをちょっとしました。続いてそのちょっと下にちょっとした、まあ結構下に初登場してきたのは、56位で、これ今回初めてのチャートアルバムなんですね。オレゴン州のバンド、オレゴン州出身の4人組のバンドで、その名もジャパニーズブレックファストっていう、これ実は結構前からちょっと前からですね、結構メディアとかに結構いろいろ出てて、ジャパニーズブレックファストなんだろうっていうでちょっと気になったんですけど、まあ今回蓋開けてみたらですね、アルバムの評判もあとメディアの評価も結構高いみたいで、いきなりこの56位にチャートで初登場と。アルバムタイトルはジュビリーっていうアルバムなんですけども、4人組なんですけども、メインボーカルがですね、リードボーカルが女性女の子で、結構もういい年なんです。20代後半確か30近いと思ったんですけど、ミシェル・ゾーナーっていう、彼女はお母さんが韓国人で、お父さんが、ジューシュ・アメリカンっていう、まあアジア系ハーフなんですよね。まあそういうこともあって、ちょっとパッと顔立ち見た感じがちょっとアジアっぽいっていうのがあって、まあ我々としてはこう親しみも感じるし、なんつっても名前がジャパニーズ・ブレックファストなんで、なんとなくそれだけでも応援したい感じなんですけども、音を聞いてみて、いやこれ結構いいねっていう感じだったんですよね。すごくいい感じの良質の、まあ、インディーポップロックポップって感じでなんですけども、別と全然単調とかそのなくてですね、いろいろ工夫をしていて、例えばその曲の中にホーンが入ってきたりとか、あるいはそのストリングアレンジメントががっつり入ってるなんかチャンバーポップ風の曲やったりとか、かと思うと80年代のその、シンセを使ったニューウェーブ、ポップロックみたいな。私はなんか聞いてて知ってる人いるかな、Missing Persons っていうバンドをちょっと思い出しちゃったんですけども、そういういろんな様々な音遣いをした楽曲が結構いろいろ入ってて、なかなかバラエティ満点で結構工夫もしてるし、すごくいい作品なんじゃないかな。まあメディアの評判がいいのも、まあ、差もありなんという感じなんですけど、一番その中でやっぱりこう耳を引くのがそのリードボーカルのミシェルのボーカル、これがこうすごくドリーミーな感じでですね、それがいろんな楽曲のスタイルをこう乗りこなしてるっていう感じがすごくいいです。で、このミシェル今回のアルバムっていうのは3作目になるんですけども、前2作と今回は随分と雰囲気が変わってるっていうことなんですね。なぜかというと、実は2014年に彼女はお母さんをがんで、膵臓がんで亡くしてまして、まあ、その前後に出してたアルバムだったんで、前2作はね。なんで非常に、まあ、彼女自身もこう悲しみをこういかにこう曲に表現するかっていうことでずっとやってたんだけども、まあ多分それも踏ん切りがついたのか、今回のアルバム出す前にインタビューではもう5年ぐらいずっと悲しい曲ばっか書いてたから、今回は思いっきりその楽しい喜びが溢れた曲にしたい、アルバムにしたいと思ってるんだみたいなことをですね言ってまして、それがなんとなく全体にこうじわっとにじみ出てる、そんな感じ、聞いててハッピーになれそうな感じがする、そんなアルバムに仕上がってます。で、まあこのアルバムを作る過程で彼女は実は本も書いてまして、シノプシス、あらすじをまあ見ますと、どうもやっぱりその、亡くなった、がんで亡くなったお母さんの、まあ、闘病を見つめながら過ごした日々のことをメモワール的に、回顧録的にですね書いた本、Crying in HMAR っていう曲、本らしいんですけども、これが4月ぐらいに出版して、 ニューヨークタイムズのベストセラーリストなんかに載ったりして、非常にこう、好評を博してたようなんですね。まあそういう前評判もあって今回のアルバムのブレイクにもつながってるんでしょうけども、まあこれが、実は映画化もされるっていう話があってですね、なかなか、ミッシェル・ゾーナーとジャパニーズ・ブレックファースト、目が離せないんじゃないかな、当面注目ですねって感じがしました。さてトップ10圏外100位までの初登場はあと2枚あります。もう3枚目の圏外初登場は、またちょっと下がって79位に初登場、カントリーシンガーですね、男性カントリーシンガーのブレット・ヤングっていう人の Weekends look a little different these days、 最近週末これまでとちょっと違うんだよねっていう、そういうタイトルのアルバムで、このタイトル見て、あ、ひょっとしてコロナの話をして、コロナのことを考えてあのアルバム作ってるのかなと思って、あのよくよくいろいろ聞いたり調べたりしたところ、実はそうではなくてですね、あのこのブレット・ヤングってのはまだこれがメジャー3作目の、アルバムで、でももう40ぐらいですから、結構遅咲きなんですけども、大学時代は野球チームのエースやっててそのドラフトの声が変わるぐらいだったんですけど、肘を怪我をして、まあ、よくある話ですけども、野球の道を諦めて、音楽の道に入ったと、そういう、まあ、ちょっとした苦労人なんですが、2018年にですね、結婚してまして、で翌年2019年に最初のお子さん、娘さんなんですけど、名前がプレスリーって、プレスリーちゃんって、プレスリーヤングって言うんですけど、すげえ名前なんですが、その彼女が生まれて、それまでは、これタイトル曲の歌詞なんですけども、それまでは、まあ土日って言ったらもう、朝まで飲んで、昼間はずっと寝て、また夜起きて遊んで回ったんだけども、最近は9時には寝て、夜明けには目が覚めるんだ。君といるのがすごく楽しくて、こんな新しい形で人を愛せるなんて今まで想像もしてなかったよっていう、なんかもうメロメロのなんか歌なんですけど、まあ主にその自分のファミリーを家族をまあ中心にして歌ったっていうアルバムが、この Weekends look a little different these days っていう作品になったということみたいなんですね。でブレット・ヤングっていう人のミュージシャンキャリアとしてはです、ね、さっきも言ったようにちょっと遅咲きなんですけども、彼がブレイクしたのは2017年に In Case You Didn't Know、 ひょっとして知らないかもしれないけどっていうタイトルの曲で、これがカントリーチャート2位、それからホット100ポップチャートの方でも最高位19位と、初めてのトップ40ヒットになって、まあブレイクしたと。でその後もポップのトップ40ヒットも2曲ほど出してまして、2018年には Mercy っていう曲、それから2019年の曲が Catch っていう曲、どっちも最高位 Hot 129位なんですけども、どっちかっていうとそのしっとりしたバラード系の曲が多い、そういうシンガーですね。で、今回のそのアルバムタイトルの Weekends look a little different these days っていう曲もですね、動画をですね、note.com の方に貼っておきましたけども、非常にこうしみじみと、彼が、一人娘をこう溺愛している様子がなんとなくこう、伝わってくる、そういう作品になってます。ボーカルのスタイル的にはちょっとソウルフルな感じもあってですね、まあ、わりかしいい感じのボーカルで歌う人なんですけども、まあ、その彼の、アルバム Weekends look a little different these days というのが79位に初登場と。で今週県外初登場4枚目最後の、初登場はこれ、覚えてる人いるんですかね、90年代ぐらいにヒップホップ聴いた人だったら覚えてると思うんですけども、50セントってラッパーいたじゃないですか。その彼がまあメインになってるそのグループというかポッシーというかに G ユニットっていうまあ一グループがいたんですけど、そのメンバーだったロイド・バンクスっていうラッパーがいましてですね、まあちょっとガラガラ声のラップをするちょっと渋い感じの、まあちょっと同じニューヨーク、彼はニューヨークなんですけど、ニューヨーク出身のバスタライムスをちょっと彷彿させるような、そういうフローを聞かせるラッパーなんですけど、この彼のアルバムが、The Course of the Inevitable っていうアルバムが84位に発表しています。 84位初登場。ところがこれがですね、なんと11年ぶりの新作なんですよね。前のアルバムは2010年に出てますから、HFM2 ってアルバムなんですけども、で、当時はまだ G ユニットの一員として、で、G ユニットが契約していた EMI、今はもうユニバーサルの傘下に入ってますけども、の契約でアルバム出してたんですけども、その後、まあ、G ユニットが外れて、当然 EMI の契約もなくなって、で、今回も、インディー系のレーベルからリリースされてるんですけども、10年も間が空いてて、よく、今回のアルバム売れたよねっていうところが、まあ、不思議っていうか、まあ、すごいなという感じなんですけども、結構根強いファンがいるっていうことなんですよね。で、中身もですね、フィーチャーされてるゲストも、今時のその、売れっ子のトラップラッパーたちみたいにですね、メジャーなラッパーを、ドレイクとかリル・ウジとかを、フィーチャーしたり、そういうことは一切してなくて、どっちかっていうと、同じイーストコーストの渋めのラッパーたちをこう、フィーチャーして、例えばフレディ・ギブスって、去年グラミー賞でもアルバムがノミネートされてましたけども、とか、スタイルスピードが懐かしい名前ですけども、こういった渋めの、しかもベテランのラッパーたちをこうフィーチャーしながら、さっきも言ったようなちょっとガラガラ声っぽい感じの、フローで、まあ、今風のチャラチャラしたトラップっぽいやつじゃなくて、まあ結構ストリート感満載の感じの、シャープな感じの、音を聞かせてくれてる、フローを聞かせてくれてる、そんな作品に仕上がってるみたいですね。まあ、イーストコースト、ニューヨークもですね、最近、昔はね、ウータンとか、ビギーとか、それこそツーパックとかいっぱいいたんですけども、最近の、まあ、メジャーなラッパーっていうと、まあ、JG って最近ラッパーなんだか実業家なんだかよくわかんないっていう感じですし、この間 DMX も亡くなっちゃいましたし、あと、まあ、生きてるというか、頑張ってるのは、まあ、この間、グラミー賞で最優秀ラップアルバム部門を受賞した Nas とか、あとは、まあ、さっき名前が出た Busta Rhymes とか、この辺ぐらいなんで、まあ、ぜひ、イーストコーストラップシーンを、まあ、盛り上げていくためにもですね、ロイド・バンクス久しぶりに出たアルバムが結構いい、反応を得てますから、ぜひ頑張ってほしいな、っていうふうに、そういうふうに思います。ということで、今週の、6月19日付、ビルボード200の、トップ10圏外の初登場4枚のご紹介をしました。ここで、いつものように、改めてトップ10のカウントダウンをしておきたいと思います。10位は先週と変わらず、Luke Combs Country ですね。What you see is what you get。それから9位、これも変わらず、The Weeknd の After Hours。この辺はもう、1年以上ずっとチャートにいるアルバムです。それから8位が先週1位からドーンと落ちてきて、落ちてきたテイラー・スウィフトの Evermore。7位はですね、6位から下がってるんですけど、星印がついてるっていう。これも長いアルバムなんですけども、根強い人気があるなっていうのは、デュア・リパの Future Nostalgia ですね。それから6位は先週5位からワンダウン。Moneybag Yo の A Gangster's Pain。で、5位が、先ほどご紹介した初登場、Tomorrow by Together の The Chaos Chapter Freeze。から4位は3位から One Down、J. Cole の The Off Season。から3位はこれ4位からワンナップしちゃってるんですね、これ。Morgan Wallen の Dangerous, The Double Album。で、このアルバムちょっとコメントしておきますとですね、今週のビルボードの記事によると、どうも、例の、人種差別発言で、ラジオ局からも、ソース感を食って締め出しを食らって、自分とこの、ビッグビートっていうレーベルからも契約をストップされたというようなことがあったにもかかわらず、あれが1月、2月ぐらいの話なので、ここのところに来てまたちょっと、ラジオ局が少しずつまた彼の曲を駆け出してるんじゃないかと。じゃないかっていうか、そういうデータがどうもあるらしくですね。で、いろいろそのラジオ局にも聞くとですね、いやもうそろそろいいんじゃないかっていうんで書き始めてるっていうことで、まあちょっとこれがまた上昇してきたりすると、そもそも放送リストからも外したりしたラジオ局のアクションとか、 あと契約をストップしたあのレコード会社のアクションどういうことになってるんだみたいな話にちょっとなるような気がしてましてですね、ちょっと気になってるんですけどね、いやいや残念です。それが3位。2位は先週と同じく、先週の同じく2位でオリヴィア・ロドリゴのサワーですね、粘ってます。から1位は今週初登場の Little Baby and Little Dirk の The Voice of the Heroes。 以上あの、6月19日付ビルボード200、トップ10のカウントダウンでした。はい、ということで、6月19日付のチャートをご紹介してきました。アルバムチャートを紹介してきましたが、ここで、先週から新しく始めました、History of Billboard 200っていう、コーナーをちょっといきたいと思います。で、今日は2回目なんですけど、先週ジャンプアップの記録の話をしたんですが、今週はちょっとその名前の通りですね、あのビルボードのアルバムチャートの歴史をちょっと一部ご紹介しようかなと思ってます。ビルボード誌もう何年だろう、もうだいぶ前あのからある雑誌なんですけども、このビルボード誌にですね、アルバムチャートというものが登場した一番最初 の日付っていつだと思います？これ実は私も生まれる前なんですけども、1956年3月24日付チャート、1956年っていうことは、今から65年前ですよね。もうまあ当然まだ生まれてない私ですけども、あの皆さんも多分ほとんどの方生まれてない方ばっかしだと思いますけども、その日付のチャートで初めてそのベストセリングポップアルバムっていうタイトルで、ベスト10のチャート、これが掲載されたのが最初でした。その時の1位がですね、ハリー・ベラフォンテのベラフォンテっていうアルバム。あの、この時期50年代、ハリー・ベラフォンテ、あの、カリプソーの、あの、有名な人気のあるシンガーで、すごく人気ありました。あの、このアルバムが1位。で、2位が、あの、これも当時よくあったんですけども、あの、ミュージカルのサントラ版ですよね。オクラホーマーっていう、これも有名な、あの、ミュージカルですけども。で、3位も、あの、同じくミュージカルのサントラ、カルーゼルっていう作品のサントラがこう並んでました。4位にはベニー・グッドマンなんてのが入ってました。これが一番最初のチャートで、当時はまあ今みたいにこうグラフィカルなチャートじゃなくてですね、普通にこう、まあタイプで打ち込んだようなそういう文字だけのチャートで10枚リストアップされてたわけです。で、これがしばらく続きまして、そうですね、約1ヶ月ぐらい続いたんですが、その間、時々そのトップ10チャートがトップ20になったりとかですね、いろいろしたんですけども、4月14日、約そうですね、1ヶ月ほど経ってないですね、3週間後ぐらいから名前がベストセリングポップアルバムからベストセリングポピュラーアルバムになって、で、相変わらずその、基本的にはトップ10チャートだったんですけども、1956年の6月2日、同じ年のですね、そこから2ヶ月後ぐらいに、これがあの上位 15位までのチャートに定着しまして、少しまあ長いチャートになったと。で、そこからまた3ヶ月、1年3ヶ月ですね。1957年の9月2日付チャートから、今度は25、トップ25チャートになりました。で、まあ少しずつこうやってこう、あの、チャートが長くなっていったんですけども、まあ多分当時は、あの、ビルボードの作っていた、人たちも、まあ、試行錯誤だったと思いますね。アルバムの、アルバムチャートのちょっとフィーチャーもいろいろ変更があって、57年の10月からは、それまではまあ順位しか、その週の順位しか表示していなかったのが、その前の週のチャート、その前の週の順位を表示したりとか、あるいはその、チャート滞在週数も表示したりとかいうことが始まりまして、まあ、少しずつこう、チャートらしさが、まあ、増していったというか、そんな感じです。で、同じ10月には今度はあのタイトルが Best Selling Popular Albums から Best Selling Pop LPs に変わりました。LP、Long Play ですね。LP っていう、まあ、名前がですね、まあ、定着し始めた頃だったんだろうと思います。で、その名前が今度1958年の8月には Best Selling LPs になって、 で、走行しているうちに1959年5月25日、この週が、まあ、大きなチャートのこの改変があった週で、それまでその、25位までの表示だったあのチャートが一気にあの表示が増えましてですね。しかも、それまでまあ単にアルバムのリストだけだったのが、まあ、当時まだあのモノラルがですね、モノラルレコードが主流でしたから、当然基本的にレコードはほとんどがモノラルだったんですけど、このあたりからまあステレオの録音のアルバムが増えてきたんでしょうね。なのでこの週から1959年の5月25日付の週からチャートが2つに分かれて、1つはベストセリングモノフォニック LPs、 つまりモノアルバム、モノラルアルバムのチャート、これが50位までのチャート、それからベストセリングステレオフォニック LPs、 つまりステレオ録音のアルバムのチャート、これは、30位までのチャートと、まあ、この時点ではまだモノラルがまあ主流だったっていうのがよく分かりますよね。こういうチャートになりましたと。で、表示もですね、単にその、なんていうか、タイプ文字の羅列ではなくて、順位に、こう、丸印がついたりとか、いろんなことがしていてですね、ちょっとグラフィックになったのがこの週でした。で、これがまたしばらく続きまして、で、1960年に入りましてですね、1960年の1月4日のチャートでは、モノ LP チャート、まあ、50位まであったのが一旦40位にこう短縮されちゃいました。ただ、モノーラルが40位まで、ステレオが30位までというチャートになりましたということと、この週からちょっと一つあのチャートのルールに変更があってモノーラルのチャートに40週以上チャートにされたものについて、チャートから外されて、Essential Inventory Chart、 つまり、あの、あなたの勝手に欠かせない在庫レコードのチャートみたいな、そういうところに、まあ、移されることになったんですね。同じように、そのステレオチャートの方でも、こちら40週ではなくて、20週以上いたやつについては、21週目からこのチャートから外れて、さっきのエッセンシャルインベントリーチャートに移ると。まあ、今で言う、ちょっと、あの、最近まであったカタログチャートみたいな感じですね。一時期その長い間、アルバムチャートにいるアルバムは外されてカタログチャートに移されるっていうのがありましたけども、それに似たようなことをこの1960年の1月に初めて行ったのが、この時期でした。で、そのまましばらくこう続いていって、1961年にですね、今度は約1年後ですけど、1月9日付チャート、また少しチャートの順位、チャートの長さが短くなりまして、今度はモノが40から25、それからステレオが30から15と、ほぼ半分の長さのチャートになっていって、なんでこの時期にそんなにチャートを短くしちゃったのかなっていうのはよくわかんないんですけども、まあ、そういう変化がありましたと。ところがこれは、その後に来る大幅なその、チャートの増強、の、まあ、ある意味、その、なんていうか、その、変わる前の、ちょっとした変更でして、実はこの後、1961年の4月3日にはですね、モノアルバムチャートがですね、モノアルバムチャートは一気に今度25から150位までに増えるんですね。一気にね。すごいですよね。それから、その翌週4月10日には、今度、ステレオチャートが、トップ15だったのがトップ50位までのアルバムチャートになったということで、それでもまだあのモノラルアルバムがまあ主流でっていう感じの扱いになっていたのはまあ変わらずっていう感じでした。そしてこのチャートがあの今のビルボード200のビルボード200の、まあ、ある意味その直系の、最初の祖先っていうかね、のチャート、トップ LP's チャートという風になって、ステレオとモノーラルが合体して一本のチャートになったのが1963年の8月17日でした。この時のチャートは150位までのチャートになってます。で、この週のチャートからがよりそのチャートのグラフィックがこう綺麗になってですね、色付きになってですね、あとその星印とかが 出始めたのもこの週からですね。で、そのこの週のチャートアルバムの1位がですね、アンディ・ウィリアムズ、有名なポピュラーシンガーですけども、の Days of Wine and Roses っていう彼の、まあ、ある意味代表アルバム、これが1位で、2位に星印で 5位から上昇中だったのが、Little Stevie Wonder, The 12-Year-Old Genius っていう、これ、スティービー・ワンダーのデビューアルバムなんですよね。これが2位に上がってました。というのが、今のビルボード200チャートの、まあ、ある意味直系の祖先であるトップ LPs チャートの最初の週のチャートを、記念すべき1963年8月17日のチャートだったわけです。ということで、まあ、この後も、延々と、ビルボードアルバムチャートの、総合アルバムチャートの歴史は続くんですけども、とりあえず、最初の統合チャートが生まれた1963年までの歴史をご紹介しました。はい、ということでお送りしてきました、6月19日付ビルボード200をご紹介した、DJ 文治の全米アルバムチャート事情、今週はいかがだったでしょうか。来週の1位もここでいつものように、予想しておきます。来週のチャートの集計期間は6月11日から17日もう過ぎちゃってますけども、この初日の、まあ、リリーススケジュールをさっき見てたんですけども、結構なかなかね、盛りだくさんでして。で、おそらくですね、3枚のアルバムの三つどもえになるんじゃないかと思ってます。一つは、まあ、マルーン5の新譜。これ、去年大ヒットした Memories が入ってる、アルバムでして、まあ、これはかなり来るんじゃないかな。マルーン5のアルバムも、ここのところずっとトップ10の上の方に入ってきてますので、ちょっと先日、お会いする機会があった、あるユニバーサルの洋楽担当の方のお話だと、いや、ちょっと今回暗いからダメかも、みたいなこと言ってましたけども、まあ、結構来るんじゃないかと。で、これを、まあ、阻みそうなのがですね、ヒップホップ勢2人。1人は、ミゴスですね。ミゴスはここ2作ぐらい連続1位を記録してますから、こちらのビルボード200の方ですね。これはかなり強いのは間違いないです。ひょっとしたらミゴスが1位かもしれません。で、もう一人、ポロ G ですね。彼も去年かなりブレイクしてまして、The Goat ってアルバムが2位初登場っていう風に大躍進をしてますから、今回のアルバムも結構上の方に入ってきそうですし、まあ場合によっては1位に絡む可能性十分ありということで、この3作がですね、三つどもえで1位を争うんじゃないかというのは来週のチャートの予想です。それ以外にトップ10内、あるいはトップ10圏外でも上位の方に入ってきそうなのがですね、まあ、今週Tomorrow by Together のアルバムがトップ5入ってきてましたけども、まあ、そこまでは来ないかもしれないけども、多分トップ20ぐらいで入ってきそうなのが TWICE ですよね。K-POP の女性、何人グループ、9人グループでしたっけ、日本人の女性もね、メンバーも何人か入ってるっていうことで、こういうアルバムが1位を取ってくれると、あ、日本人アルバム1位、ビルボードアルバム1位っていうふうに言えるかもしれないんだけど、まあそれは多分ないでしょうけどもね。とかですね、あと話題になりそうなのは、まあ日本ではそんなにあまり話題になってませんけども、リン・マニュエル・ミランダっていう去年2年ぐらい前に大ヒットしたミュージカル「ハミルトン」っていうミュージカルがあったんです。黒人キャストでですね、アメリカのその独立戦争、独立前後のお話をこう描いた、結構すごい人気のあるミュージカルで、プラチナチケットだったらしいんですけども、その、まあ、曲のほとんどを、まあ、手掛けて、あと自分でも出演もしてた、このリン・マニュエル・ミランダ。彼は黒人ではないんですけども、どっちかというと、ちょっとラテン系の人なんですけども、この人はこのハミルトンで、トニー賞も取ってますし、あと、グラミー賞も、いろいろそのサントラ版、モアナーとかのディズニーのですね、曲なんかも入ったりとか、そういうので撮ったりしてますので、ある意味すごく注目の方なんですけども、この人が、やっぱり自分で曲を書いたヒットミュージカル、In the Heights っていう、ニューヨークのアッパーウェストサイド、ワシントンハイツを舞台にしたミュージカルがあったんですけど、これも 大ヒットミュージカルだったんですけども、これの映画化のサントラ版っていうのは来週入ってくるみたいな、リリースされたみたいなので、これも多分トップ20ぐらいには絶対入ってくるんじゃないかなって感じを、そういうふうに見ています。ということで、来週も引き続き賑やかになりそうな、ビルボード200、来週も DJ 文治の全米アルバムチャート事情、ポッドキャストをぜひ聞いてください。では皆さん、さようなら。来週まで。